皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤雅美です。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は静岡県行政書士会静岡支部長の高林和子さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。静岡県行政書士会静岡支部の高林でございます。
それではお話を伺う前に、静岡県行政書士会静岡支部長の高林和子さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。高林さんは菊川市のお生まれで、浜松市で学生時代を過ごされました。静岡地方法務局勤務後、司法書士の父親の補助などを経て静岡県行政書士会に入会。行政書士会では広報委員長を経て、昨年静岡支部長に就任されました。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、高林さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきまして、ありがとうございます。スタジオに入ってこられてね、拝見したら非常にこう穏やかっていうか柔らかいって言いますかね、そういう雰囲気をお持ちですね。
とんでもないです。
今お話を紹介を聞いておりますと、菊川の生まれと浜松の育ちとかいうふうなお話がありましたけど、これはお父様の仕事の関係ですか。
そうですね、もともと父が菊川で、生活学生、静岡に学生時代通ってたんですけれども、菊川が、地元っていう感じでしょうかね、父親のね。そういったこともありまして、東京から父親が菊川に戻ってきましたのでね、それで母親と結婚しまして、で私が生まれたという、そこが菊川市です。
小中高等学校の頃は浜松なんですか。
そうです、小学校の本当に何日かだけ菊川の堀之内小学校だったと思うんですけれども、そちらに行きまして、あとはもう浜松ですね。
あ、そうですか。もうそうすると菊川の記憶っていうのはあんまりないわけですね。
そうですね、菊川、今だいぶ菊川市に変わりましたけれども、菊川市になってだいぶ変わりましたけれども、結構町の中が狭い通りで、そこでうちは祖父が有玉屋という呉服屋さんをやってたんですね。で、有玉屋の和子ちゃんと呼ばれていた時代がねありましたけれども、
やっぱりだけど菊川とですね、こちらから見るには静岡県の西部地区ですけれども、菊川周辺と浜松では随分こうなんか地域の雰囲気って言いますかね、人の考え行動というのは違うような気もします。
そうですね、子供の頃はあまりその浜松と他の都市が違うっていうことは感じなかったんですけど、大人になって浜松から静岡に引っ越してきた時にはすごい違うなというのは感じましたね。
そうですね、静岡県って横に広いもんですからね、東部から西部にかけては全然違うっていう部分がありますよね。
そうですね。
だから学生時代ね、非常にたおやかな感じがしてですね、ごついって言っちゃいけませんけど、そういうスポーツとかそういうのはどうなのかと思うんですけど、なんか特別におやりになったことありますか。
そうですね、中学時代は3年間テニスをやってましたね。中学だから軟式のテニスなんですけれどもね、それで結構テニスばっかりしていたなという、私の中学がスポーツの多分クラブには必ず入らなくちゃいけないという中学だったので、それでその時に 美智子さんのミッチーブームっていうのがありまして、テニスがというのでそれでテニスクラブをひょっとしたら選択したのではないかなとあのいう感じなんですよね。当時あのその、まあ、入部っていうかねする人が結構多かったんですけどね。あと、まあ、試合に出れるようになっていく本当にあの練習を重ねていく人の人数っていうのはだんだん減ってくるんですけどね。
で高等学校あの浜松私立一律ですね。
私たちは一律って呼びます ね、 高等学校ね、はい、
あのお嬢さん学校って言っていいのかどうか分かりませんけどね、まあ、昔その子に言われたんじゃないかと私も思います、記憶がありますけれども。でそこで卒業されて お父さんはもうその時はもうずっともう浜松だったんですか。
そうですね、あの、まあ、教職に就いておりまして、で、あの浜松で、あの教えて教職の取っておりましたのでね、はい。
あ、そうですか。あの自分の進路でね、あの学校卒業してから静岡中央法務局へ入ったっていうのは、やっぱりお父さんの仕事の影響っていうか。
いうことではなくって、やはりあのその当時まあ。大学に行くか、まあ、就職するかっていう問題もあったんですけど、国家公務員の試験を一応安全弁として受けておいたんですね。で受かりまして、で結局あの公務員の道を選ばなくちゃいけないようになりましたので、で法務局に採用されたということですね。
ただしあれでしょ、法務局っていうのはあの一般行政職とは違う。
いや一般行政職ですね。
あ、そうなんですか。
はい。
あ、そうですか。で、じゃあお父さんの仕事とね、うまくこうリンクしてる、どこまでリンクしてるか分かりませんけど、少々でと完全にね、
そうですね、あのただ父親の方が後なんです。あ、私の方があの先にと、まあ、法務局に就職しまして、で法務局の近くに司法書士の事務所っていうのがいっぱいあるんですね、で、なんかの司法書士っていう仕事もあるよということを父親が聞きまして、であの、まあ、高校の教員だったんですけれども、それを退職した時、あの定年退職ですけれどもね、定年退職してたまたまあの司法書士の試験を受けましたら受かりましたので、それで開業するということで、で私もじゃあ手伝うわということで手伝ったというのが、なもんですから私の方が法務局っていうか、あのそちらの世界には最初に入ってしまったということですね。
先輩ですね。そうですか。あの最初に少しお聞きしておかなきゃいけないんですけれども、あの今小書士っていう話がありましたね、それから高林さんの行政書士、弁理士とか税理士とかいろいろありますよね、でちょっと分かりにくいのは司法書士と行政書士の違いって言いますかね、仕事の分野っていうのは多分分かれてると思うんですけど、オーバーラップしてる部分もあるかどうか分かりませんが、その辺はちょっとご説明いただけますか。
まあ、あの司法書士の方は、登記って言ったらあの一番やっぱり皆さんに密着している、生活に密着しているっていうところでは登記だと思いますね。で私たちの行政書士の場合はどちらかというとあの事業をやってる方とかやりたい方のがあの許認可ですね、それを役所に申請するっていうのがあの業務としてはあの違うところ、司法書士さんとあの行政書士の違うところになりますね。
なるほどね、まあ感じとしては部分的にオーバーラップしてって言いますかね、あの法律上は違うんでしょうけれども、いやあの相談を受けたりなんかすると似たようなところもあるかな。
そうですね、例えば相続なんかの相談を受けたりするとやはり似てる部分っていうのはありますよね。登記はあの司法書士さんにお願いしなければいけないわけなんですけれど、その前の段階でじゃあ遺産分割協議はどうするのかとか、あのその前のまずお亡くなりになる前の遺言の問題とかっていうことになると私たちの分野ですよね。
ああ、まあ、そうですか。
あの、私たちがそういう書類を作成するということになっておりますのでね。
なるほどね、やっぱりもうちょっとこう PR と言いますかね、その仕事がこんな仕事だっていうことをあの 一般の社会にですねアピールするっていうことはね、
そうですね、よくあの会員さんからも総会なんかでもっと広報すべきだと必ず意見が出てまいりますのでね、あのやらなくてはいけないところだと思いますよね、まあうん、その一つとして、まあ、10月の1日から31日までのあれを広報月間として、まあ、役所にあのいろんなあのポスターとかね、あの今年はあのレポート用紙だったんですけど、そういうのをあの配りながら PR していくとかね、あのあとは無料相談を開設しましてね、あの一般の方にあの PR するとかっていうことはこの10月集中的にやっております。
爽やか談話室は静岡県行政書士会静岡支部長の高林和子さんをお招きしております。
行政書士の仕事、さっき、ま、若干お話しいただいたんですけれど、あのちょっとこう資料を見せていただくと非常にその範囲が広いって言いますかね、対役所っていうか対、ま、その国県市町村のに関わるその市民との接点ってものすごく広いたくさんあるんですね。
そうですね、はい、ですから会員が、まあ、静岡支部の場合現在202名の会員がいるわけなんですけれども、みんなそれぞれ得意分野があると思うんですね。それであのやっているということですね。
そうすると、まあ、200人おられる中でも全てのことに通行するっていうかね、勉強してわかるっていうのは、まあ、資料を見る限りはこれは無理だなっていうふうに思いますね。大変だ。
そうですね。ですから、まあ、あの外国人の問題をやられる方は外国人の問題やるのもエキスパートになっていかれるとかね、そういうことはありますでしょうし、私のように建設業の許可とかね、そういったことをやるものもおりますし、まあ、あの今新たに著作権の勉強をしてらっしゃる新しい会員さんもいらっしゃいますのでね、まあ、そういったふうに分野がすごく分かれておりますね。
今著作権という話がありましたけどね、まあ、著作権というのが今非常に難しくて、私にも関係あるんですけれどもね、あの音楽関係の、まあ、放送やってるものですから、この著作権あるいは著作権の隣接権というのがある、これがですね、なかなか日本の社会ってさ、アメリカがどうなってるか、アメリカのがもうちょっと整備されてる、整理されてるってよく言うんですけどね、非常に難しいですね。
そうですね、あの、まあ、来年度になると思うんですけれども、まあ、静岡市で今やってる第4月曜日 の、 あの無料相談の中、あるいは第4火曜日ですね、無料相談、これがあの駿河区と葵区と分かれているんですけれども、その中で著作権の相談ということも今度は歌っていこうと思ってます。うん、それであの結構やっぱりあの相談ごとの事例を見てみますとね、町内会のいろんなパンフレットとか、あの、まあ、町内に流す のありますよね、そういったものもこれが本当に著作権大丈夫なのかという心配がね結構あるみたいで、それとかあの学校の先生の教材とかね、そういうところの相談があるということで、結構あのお力になれるのではないかなと思ってるんですけど、
あの高林さんその個人といいますかね、のまあ、事務所としては建設業っていうふうにおっしゃいましたね。
そうですね、はい、
なんかちょっと建設業のイメージとですね、高林さんとあんまり合ってないような感じもするんですけど、
はい、あの一番女性が、ね、入りやすい仕事ではあるんですね。っていうのは建設業の現場に行くわけではないもんですからね、うん、役所に、まあ、書類を出すということで、あの継続性があるんですよね。あの例えば顧問的なもの、あの税理士さんなんかは結構あの毎月こう経理を見てあげて顧問性がありますよね。それと同じで建設業の場合にはあの許可を取りますと必ず1年に一度あの変更届、財務内容とかやった工事の内容とかをあの県に届けなければいけないということがあるもんですから、一度許可を取らせていただきますとその届け出が義務付けられているので、うん、まあ、あの仕事が継続的にあるということでは女性にとっていい仕事ということで、あの建設業を選んでるんですね。だから、まあ、その財務内容とかね、その決算が税理士さんが決算を終えた後にあのこちらの方で建設業法にのっとった財務をまた県の方に届けるわけなんですけどね、 まあ、そういった仕事っていうのは女性に向いてるのかなというふうには思いますし、まあ、あの生活がだいたい読めるわけですよね。毎年このお客さんはあるということと、うん、5年に一度更新があるもんですからね、うん、まあ、あのここのお客さんが離れない限りだいたい収入のこれぐらいは確保できるということが読めるという意味では、うん、いい、女性にとっては絶対いいお仕事だと思ってやってきたんですけれどもね。はい、
高林さん、もう少し行政書士のことについて、ね、お伺いしたいんですが、あれは何て言いますか、クローズドシステムというか、その行政書士会っていうのがあって、それに入会しないと営業っていうかね、
事
業化はできないということでしょうか。
ですね、
アウトサイダーっていうのは基本的にはダメなんですね。
非行政書士を取り締まるということもありますのでね、まあ、それはあの他 の, あの弁護士さんちも非弁についてはうるさくなってますし、司法書士さんもやはり同じですよね。その登記にあの他の信用が入るってことに関してはね、あの結構神経使ってると思いますけどね、うん、はい、
まあ、社会が進化し進歩しですね、うん、発展すると同時にやっぱりなんて言いますか、権利義務関係って言いますかね、まあ、役所の方と一般の民間の方だからギクシャクするようなところ、うん、それをうまく整理するというか、そういうふうに大雑把に考えてもいいんでしょうか。
そうですね、あの、まあ、役所とあの一般の市民の方とのパイプ役っていうのがね、よくあの昔のキャッチフレーズでありましたけれどもね、確かにその通りだと思いますね、うん、
まあ、確かに今お話を伺ってると、高林さんとそのなんていうか建設業っていうのはなんとなくぴったり来ないような気がするけど、お話を伺ってなるほどな、それはかえっていいことかなっていうふうに思いましたけれどもね、あのそういうそのうまく接点っていうかね、ありそうな感じがしますね。それであのもう一つちょっとあのメモ見せていただいたら、あの手話の勉強をねやるっていうのは、これその仕事に関係して手話の勉強するってこういうことなんでしょうか。
ですね、まあ、たまたま静岡新聞に、手話の講習会の募集が載ってまして、でそこのところに中高年って書いてあったんですね。で若い人と一緒に勉強しますとこれが多分遅れるんではないかと、若い人のがどんどんあの覚えが早い、それに手話ですから、手も使わなくちゃいけないとかっていうこと、うん、もう当然手を使うわけなんですけど、そういったことで若い人より遅れが取る可能性はあると思うんですけど、まあ、中高年ということも一つありましたし、まあ、あの行政書士会 の, あの社会貢献の一つとして、まあ、弱者 の,、まあ、あの聴覚障害者が弱者と言えるかどうかっていうのはある言葉がね、それで当たってるのかどうかとは思うんですけれども、まあ何かその役所とのパイプ役として利用できればっていうのは思って、まあ、少し勉強してみようかなと思い出したところですね。
まあ、大人の方に言うとおかしいんですけども、大変な勉強家ですね。
いやいや、そんなことはないですけど。
FM ハイ爽やかな話室、静岡県行政書士会静岡支部長の高林和子さんにお話を伺っています。
あの仕事の話はねそのくらいで、まあ、もっと聞けばいっぱいその具体的な事例あると思いますけれども、大体そんなもんかなっていうようなことを分かり、聞いてる方は分かりいただけたと思うんですけれども、高林さん個人についてですね、ちょっとじゃ、若干立ち入ってお伺いしたいと思いますけど、例えば好きな言葉っていうか、まあ、人生生きていく上に置いてですね、こんなことを心がけてとか、そういうふうなものっていうのは何かお持ちでしょうか。
まあ、あの金言集っていうんですかね、あのその中の一つとしては側転虚子ですね。まあ、あのなんていうのかな、自分よりも違うものっていう意味はあるのかなと自分の中で思ってるんですけどね。だからまあ、あのなんか大いなるものがあるとすれば、まあ、そこら辺の意志っていうものですね。
まあ、その大いなるものっていうのは一体本当にあるのかないのかっていうのは、ね、これは永遠の謎でね、これはね、あの分からなくてもいいんじゃないかと思うんですよね、うん、そういうものがあって我々生かされてるというか生きてるっていうかね、うん、そういうふうに考えればいい。なるほどね。しかし非常に生き方がストイックな感じもするし、真面目な方だろうなっていうふうに思いますけど、あの好きなその遊びっていうかストレス解消 ていうのは、まあ、テニスはずっとおやりになったっていう、
そうですね、テニスはずっとやってきました。今あのちょっともうテニスは走れないもんですからね、あの離れているんですけれど、結構あの大会にも出たりして、まあ、あの学生時代は軟式だったんですけれども、まあ、途中から硬式に変わりましてね。であのそれこそまだ静岡駿府公園っていうのの中に駿府コートっていうのがあった時代があるんですね。でよく あそこの周りには駿府公園の周りには役所がいっぱいありますよね。で県の職員の方とか市の職員の方とか、まあ、あそこ ですと裁判所の方、皆さんお昼休みになるとラケットを持ってね出てきたんですね。で、うん、私もあのそうですね、あの西東草深であのに事務所があったもんですから、司法書士の事務所があったもんですから、結構お昼そこに行ってテニスをして、まあ、あのそういったことの中であの人間関係ができまして、あの結構県をもう引退なさった方が例えばあの他の外郭団体にいたりしても、あのなんかこう呼んでいただいたりしてね、あの結構お付き合いさせていただくっていうのが、テニスをやったことによってあのいろんなお付き合いができたなっていうのがありますね。で今はあのやっているのが、まあ、あのお客さん、顧問先のお客さんから、高林さんまだ早いよ、本当はあのゴルフでいいんじゃないかっていうんですけれどその上にグラウンドがついたグラウンドゴルフをあのやっております。
そうですね、ちょっと早いって言うとやってる人に悪いんですけれどもね
結構あのでもグランドゴルフも長い距離のところは飛ばさないとっていうこともあると結構面白いですし、若い方もやってらっしゃるので、あの結構適切な運動かなと。もうテニスはあの、まあ、私とずっと同じようにやってきた人は休みなくやってれば結構やれるんですね、今でもね、うん、ただ私の場合は一旦ちょっと休んでしまったってことがあって、さあやりましょうっていうともうちょっとテニスではハードになってしまうのでっていうことで、今はグランドゴルフをやってます。
あのメモ拝見したら太極拳っていう、
太極拳もねその間にあの少しあのやりまして、あの24式とかね、結構あの健康のためになるのではないかなと思ってあのやりましたね。それももうちょっと卒業しちゃってますけれどもね、ただ体では覚えてますので、本当はうちの中でやろうと思えばやれるスポーツかもしれませんし、うん、あのなんかあの女優さんで公園に行って必ず朝やるという女優さんのお話がなんかあの雑誌に載っておりましたのでね、そういった意味では一人でできる、一人でできる健康づくりではありますよね、太極拳は。
実は私もね、ずっとやってたんですよ。
あ、そうなんですか。
だけどこのところちょっとねいろんな事情があって休んでるんですけど、また、まあ、ちょっとゴルフで力が入っちゃったもんですから太極拳を少し、うん、休んでるんですけど、またそのうちに、中国の先生にね、習っていたんですけどね、あのいいもんですよね、あれもね。
そうですよね、うん、それであれですもんね、結構あのそれをやってらっしゃるいろんな各支部がありまして、御殿場とか沼津とかあちらの方にも
ありますね。
ありますよね、うん、
そうですか。それからあのまあ どっちかというと、まあ、静岡県というふうなことで言えば静岡生まれの静岡育ちということですね。
あ、県ということではそうですね、
まあ、福岡とか浜松、で今現在静岡市をね中心に仕事をやってられるんですけど、静岡市っていうものをですね、まああの浜松から移ってこられてどんなふうに受け止められました、この地域社会っていう。
そうですね、まず保守的だなというふうにはあの思いましたね。なかなか受け入れてもらえないというかっていう感じはあの来た当初はあのすごく感じましたし、それからあの浜松の方が断定的なものの考え方でしょうかね、イエスノーがはっきりしてるというか白黒がはっきりしてる。であの静岡に来ましたらまずあの県の方にそれこそ県にお勤めのことがあったということでお話をお聞きしてるんですけど、県の方に高林さん白と黒の間にグレーがあるんで灰色があるんだよと言われたことがありましてね、あのそこがやっぱり浜松と 静岡の違いを感じましたね。ただここのところやっぱり還暦を迎えまして、同窓会がありますので、同窓会に行きましたら高林さん静岡の人になったねと言われております
還暦なんて感じはとてもないけどね、そんなも若いんですけれども、まあ、静岡の本質をよくついておられるなというふうに思いました。で、私ども FM ハイっていうこラジオ局ね、これまあ国の施策で、まあ、地震対策のこともその狙いとしてで、国が全国に作らせているんですけれども、この FM ハイっていうものなんかどんなふうに考えておりました？
はい、正直言いまして、まあ、FM ハイにはうちの部で障害家事国際部っていうのがあるんですね。まあ、外国人のことをやっている部なんですけれども、そちらが何回かこちらに出演させていただいたということがありますのでね、FM ハイっていうFM 放送があるんだということは存じ上げておりましたけれども、ただ直接聞くという機会が私の場合あまりラジオを聞かなかったもんですから、なかったんですけど、これからは地域に密着したFM 局として常に聞いておきたいなとは思っておりますけれどもね。
ぜひお願いしたいと思いますね、はい、今日はありがとうございました。
でもございません。
今朝の爽やか談話室は静岡県行政書士会静岡支部長の高林和子さんをお迎えしてお話を伺いました。高林さん、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。